泉鏡花作、貴婦人。一、番茶を報じるらしいいい匂いが、真夜中とも思う頃プンとしたので、うとうととしたようだった沢は、はっきりと目が覚めた。ずいぶんはるばるの旅だったけれども、時計というものを持たないので、何時ごろかそれはわからぬ。もっとも村里を遠く離れた峠の宿で、鐘の声などが聞こえようがない。コツコツと石を乗せた板吹き屋根も、松高き裏の峰も、今は谷川の流れの音も、しんとして何も聞こえず、時々さっと音を立てて枕に響くのは山おろしである。小札たるこの秋の風は、酔いはひときわ鋭かった。藍島の合わせを着て黒のへこ帯を締めて、羽織もない、沢の若いが痩せた体を後ろから絞って長くもない額髪を冷たく払った。その名残がカラカラとからびた木の葉を巻きながら、旗小屋の鎌地へ吹き込んで、大きな炉に一村の黒雲の濃く舞い下がったように漂う松を焼く煙をふっと吹くと、煙はむしろの上をはしご段の下へ潜んで、向こうに真っ暗な難度へ逃げて、そしてロベリにいる二人ばかりの人の顔が初めて真っ赤に現れると一緒に、自在にかかった大鍋の底へひらひらと炎が絡んで、真っ白な湯気のむくむくと立つのが見えた。その湯気の頼もしいほど、山気は寒く薄い肌を通したのであった。昼下がりに、ふもとからよじ登ったときは、そのくせ汗ばんだくらいだに。表二階の狭い三畳ばかりの座敷に通されたが、案内した者の顔もやっとほのめくばかり、目口も見えず、もう暗い。色の黒い子女が、やがて漆のはげたようななりで、金だらいに絵をつけたろうと思う大きな重能に滝落としをぐわんと持ったのと、片手にすすけた暗灯に灯したのを下げて、ミシミシと段はしごを上がってくるのが、底の知れない天井の下を穴蔵からせり上がってくるようで、パッパッと息を吹く様に、重能の火が真っ赤な脈を打った。冷ややかな風が舞い込むので。座敷へ入って、惜しげなく真鍮の火鉢へぶちまけると、横に肘掛け窓めいた低い障子が二枚。その紙の破れから一文字に吹いた風に、またパッとしたのが鮮やかな時色を染めた、ああ、秋が深いと火の気配も霜に染む。暗灯の火は薄もみじ。子女はなお黒い。沢はそのままにじり寄って手をかざしてうつむいた。一人旅の姿はしょんぼりとする。ガサガサ、ガサガサと近いが暗灯の火は届かぬ座敷の入り口。板廊下の隅に芭蕉の葉を引きずるような音がすると、コウモリが覗く風情に人の肩がのそりと出て、いかがさまで、とぼやりとした声。え？と沢は振り向いて、ちと怯えたらしく聞き返す。あんまでな。と、だいぶ横柄。中にいる者のひげのありなしはよくその勘でわかると見える。物を言う顔が反り返るほど仰向いて、沢の目には喉ばかり。お領事はいかがさまで。まあよござんした、と旅慣れぬ若者は陰陰に言った。はい、おやすみ。と、それでも神戸を下げたのを見ると、抜群なる大坊主。で、暗道にのしかかるかとぬっくり立ったが、障子を閉める。と、沙汰がない。行く手に金色の日の輝く思いの都を指しての旅ながら、 かかる山川初旅で旅小屋へ現れる鞍馬のことは、古い物語で読んだばかりの沢はつくづくと物の哀れを感じた。沢は薄汚れた、ただそれ一つの荷物の小さな下げカバンをじっと見ながら、青いなりで差しうつむいたのである。その時、さっと言い、さっとなり、さらさらと響いて、小窓の外を空を通る。冷たいモッソのすらすらと木の葉に触って、高根をかけて星の空へ軽く飛ぶような音を聞いた。吹きしきった秋の風が夜は姿を現して人に言葉をかけるらしい。宵にはその声さえ寂しい中にも懐かしかった。さて、今聞くも同じ声。けれども、信仰に聞く秋の声は、夜中にひそひそと角を行く足音とほとんど等しい。宵の人通りは、うちにいる者にとって誰かは知らず近づきである。が、老けての足音は、敵かと思う隔てがある。分けて恋のない人を待つ思いの絶えた一人旅の奥山が、枕に訪るる風は我を襲わんとする殺気を含む。ところで、沢がここに寝ている座敷は、その家も、宵に宿った旗小屋ではない。あの子女が来て、それから鞍馬の現れたのは、蔵屋というので、今宿っている、こなたは、鍵屋という。この峠に向かい合った二軒旅籠の、峰を後ろにして、崖の木立の陰に埋まった寂しい家で。前のは、瀬戸がずっと開けて、向こうの谷で区切られるが、その間、わずかばかりでも畑があった。峠には、この二軒のほかに、別な何度も馬屋もない。これは昔からそうだという。峠お泊まりでご一緒な。ふもとへ十四五丁隔たった崖の上にある古い薄暗い茶店に行こったとき、裏にウコンモメンをつけた島のちゃんちゃんこを片木ののように着た白髪のじいの下げた耳に話術をかけたのが店先にかしこまっていて聞いたので、そこの敷物には熊の皮を広げて目のところを二つえぐり取ったままの、そして木の根のくり抜きの大火鉢が置いてあった。瀬戸口は早満ち満ちた山切りで、周の雲を吐くごとく、幹の半ばをその霧で覆われた、三かかえ、四かかえの土地の木がすくすくと並んでいた。何しよう、土地の木峠よ。ふもとから一日がかり、登るに従い、はじめは谷にその梢、やがては崖に枝組み違え、次第に峠に近づくほど左右から空を包むで、ひとしきり道は真っ黒な夜となった。梢の風は雨のごとく下闇の草の小道を清水が音を立てて雲出に走る。行く手をはるかにちらちらと燃えゆく炎が煙ならず白いしぶきを飛ばしたのは、かご屋が打ち降る昼中の松明であった。やっと茶屋にたどり着くと、そのかごは軒下に立っていたが、沢の腰をかけたとき、白いケットに包まった病人らしい男を乗せたが、ゆらりと上がってスタスタ行く。峠越えのこの山道や、以前も古道であまり道中のなかったところを汽車が通じてからはほとんど廃駅になって、イノシシもオオカミもまた戻ったと言われる。その年、激しい嵐があって、鉄道が不通になり、震度をとても野原に刻んで崩れたため、 旅客は皆ここをたどったのであるが、それも当時だけで、また中田へして、今はもう遅れた狩りばかりが雲を越す思いで急ぐ。上がり花に客を迎え顔のじい様の羨った風采は、立て場らしくなく、墓所の茶店の趣があった。旅籠はの、大昔から蔵屋と鍵屋と二軒ばかりでござんすがの。どちらへ泊まろうね。やあ、としわでを膝へ組んで、うつむいて口をむぐむぐさして。鍵屋へは一人も泊まる者がごいせぬ。なんや知らん怪しいことがある言うての。三。沢は蔵屋へ泊まった。が、焼き豚と粉の汁で膳が済むと、もう安藤を肩寄せて小女が固い冷たい寝床を取ってしまったので、これからの長夜を糸戸わびしい。座敷はそちこち人声して、台所には賑やかな物の音、ロベリには錆びた笑いも時々聞こえる。寂しい一間に一人カバンとにらめくらをした沢は、しきりに大人うさっさっという秋風のそぞろ懐かしさに窓を開けると、冷ややかな峰が額を圧した。向こう側のその深い木立の中に、小さく穴の蓋を外したように、赤々と日陰の差すのは、聞き及んだ鍵屋であろう。二軒の他はない峠。一角、中がくぼんで石臼を広げた。右左は一面の霧。差し向かいに、それでも戸の開いた前あたり、どこともなしにその色が薄かった。で、つと小窓を開くと、そこに袖すれた秋風はふと向こうへ逃げて、鍵屋の屋根をさらさらと渡る。さっさっとなる。そして、白い霧はそよとも動かないで、墨色をした峰がゆすぶれた。夜の木立のしんしんとしたのは山おろしに、皆散り果てた柳の枝のしなうように見えて、鍵屋の軒を吹くのである。すかすと鍵屋のその寂しい軒下に赤いものが並んで見えた。見るうちに霧が薄らいで、それが雫になるのか、赤いものは艶を帯びて濡れ色に立ったのは、紅玉のごとき柿の実を売るそうな。一つ食べよう。とても寝られぬ。ついでに宿の前だけも歩いてみよう。遠くへ行かせるな。天狗様がいますぜ。あり合わせた草履を履いて出るとき、亭主が声をかけて笑った。そのロベリにはさっきのあんまの大乳道が、やがて自在の中刀を頭で神妙らしくシャンと座って、あぐらかいてかごかきも二人いた。沢はこなたの川伝い、鍵屋の店を謎を見る心地で差し覗きながら、一度素通りに霧の中を明日行く方へ歩いてみた。少し行くと橋があった。驚いたのはその土橋が危なっかしく壊れ壊れになっていたことではない。渡りかけた橋の下は深さ千人の谷川で、たたまりたたまりひしひしと覆い重なった濃い霧を深く貫いて、峰裏の木立を射る月の光が真っ青に一筋霧に映って、そこから逆さに銀鱗の竜の一うねりうねってひらめき昇るがごとく見えた、その凄さであった。流れの音はゴーという。沢は目の当たり、深山の秘密を感じて、そこから後へ引っ返した。帰りは幹を並べた土地の木の 星を指す偉大なる丸柱に似たのを回り回って、山際に沿って反対の川を鍵屋の前に戻ったのである。この柿を一つ、まあおかけなさいましな。かまちを鈴見台のようにして、橋じかに小作りで22、23の女が、しっとりと夜露に重そうな島ちりめんの妻を投げつつ、軒下を這う霧を軽く踏んで、すらりとくの字に腰をかけ、表を眺めていたのを、沢は一目見てぞっとした。月の明るい美人であった。が、串巻きの髪に柔らかな艶を見せて、背なにゴツゴツした、やっぱり右近の裏のついた古いちゃんちゃん子を着て、身にしむよさむをしのいでいたが、その美人の身についたれば、宝蔵千年の鎧を取って投げかけた風情がある。声も乱れて、お代は、私はうちのものではないの。でもようござんす、召し上がれ。と、爽やかな涼しい物言い。4. 沢は、かごに乗って蔵屋に宿った病人らしいそれと言い、鍵屋にこの思いがけない都人を見て、つい聞き知らずにいた、この山には出湯などあって、それで登流をしているのであろう、とまず思った。ところが、聞いてみるとそうでない。ただ、ここの浮世離れがして寂しいのが気に入ったので、どこにも行かないでいるのだという。寂しいにも、第一この家には旅人の来て宿る者は一人もない、と茶店で聞いた。泊まりがさてないばかりか、してみてもがらんとした古い家の中に、その女ばかり。ちょっとネズミも騒がねば、家族らしいものの影も見えぬ。男たちは、塔から人里へ稼ぎに降りて、しばらく帰らぬ。うちには、女房と小娘が残っているが、皆、向こうの賑やかな蔵屋の方へ手伝いに行く。商売がたきも何もない。ひたすら、人懐かしさに、進んで、喜んで朝から出かける。一頃皆無だった旅客が急に立て込んだ自分はもとより、今夜なども木の葉の落ちたまったように方々から吹き寄せる客が十人の上もあろう。それだと蔵屋の人数ばかりでは手が回りかねる。時とすると、膳、家具、布団などまでこっちから持ち運ぶのだというのが、しばらくして田尾山の話で分かった。家もこっちが立派ですね。ええ、嵐の時に蔵屋は散々に壊れたんですって。こちらは裏に峰があったおかげで元のままだって言いますから。それだになぜ客が来ないんでしょう。あなた何もお聞きなさいませんか。はあ。沢は実はその段心得ていたために口ごもった。お化けが出ますとさ。痩せぎすな顔に清い目を見張って、沢を見て微笑んでいった。嘘でしょう。まあ、泊まってごらんなさいませんか。はじめは冗談らしかったが、後は全くいざなった。ぜひそうなさいまし。お化けが出ると言って、そして女が一人でいるのを見て、お泊まんなさらないでは卑怯だわ。人見悟空に出っくわせば、きっと男が助けると決まったものなの。また、助けられることになっているんですもの。ね、そうなさい。で、のっぴきあらせず。蔵屋の方は構いません。ちょいと私が行って断ってきてあげます。と、気軽にすっと出る、とめきの香りがさっと散った。霧に突き刺す、もっその影は、絵で見るような友禅である。沢はざるに並んだその柿を鵜呑みにしたようにポンとなった。 実は旅店の注意で、嵐で変わり果てたこの先の山道を、朝がけの旅は不案内の者に兼論であるから、一同のするように道案内を雇えと言った。なるほど、途中のおぼつかなさは、今見た橋の霧の中に穴の深いのでもよく知れる。寝るまでに必ず雇おうと思っていた。そのことを言い出す暇もなかったのである。お荷物はこれだけですってね。そう?と、カバンを袖で抱いて帰ってきたのが、打ち傾いて優しく聞く。恐縮です、恐縮です。沢は恐れ入らずにはいられなかった。トビの羽にはことづけても、この人の両袖に、かくなよなよと抱き取らるべき革カバンではなかったから。宿で道案内のことを心配していましたよ。それはいいの。あなた頼まないでおきなさいまし。途中のわからないところはわずかの間ですから、私がお見立て申すわ。逗留してよく知っています。と、入れ替わりに軒に立って、中にいる沢にこう言いながら、その安からぬ顔を見てにっこりした。大丈夫よ。何が出たって私が無事でいるんですもの。さあ、お入んなさいまし。ああ、寒いわね。と、肩をほっそり、ひさし外れに空を仰いで、山の葉の月とかんばせを合わせた。もう霜が降りるのよ。炉のところで焚き火をしましょうね。五。たおやめは、炉を囲んで、少なく語って多く聞いた。そして、沢が、そのふるさとの話をするのを、もの珍しく喜んだのである。沢は、隔てなく、身の上さえ話したが、しかし、1014年崇拝する、都の文学者、成がし君のもとへ、宿坊の入門がかなって、そのために急いで上京する次第は、なぜか天気を漏らすというようにも思われるし、またあまり縁遠い、そんなことはわかるまいと思って言わなかった。蔵屋の角の戸が閉まって、山が月ばかり真っ青になったとき、この鍵屋の親子が帰った。例の子女はその娘で、二人が帰ってから、寝床は二階の十畳の広間へ母親が設けてくれて、そこへ寝た。ちょうど真夜中過ぎである。枕を削る山おろしは、激しく板戸をひしぐばかり、髪をおどろに藍色の面が斧を取って襲うかとものすごい。心細さはネズミも鳴かぬ。そこへ、茶をほうじる、夜が明けたような香りで、沢はよみがえった気がしたのである。けれども、寝られぬ苦しさは、ものの恐ろしさにも増して耐えられない。あまりの人の恋しさに、起きて水黒いして、暗道を下げて、頼りのないほどだだっ広い廊下を伝った。持って降りた暗道は、はしご段の下に差し置いた。下の縁のずっと奥の一間から、ほのかに日の影が差したのである。横島な心があって、ためにはばかられたのではないが、一足ずつ、ミシミシ、ギチギチと響く。嵐吹き沿う縁の音は、かかる山がに、己身となって歯を向いて、人を脅すがごとく思われたので、忍んでそっと抜き足で渡った。そばへ寄るまでもなく、大きなその障子のやれ目から立ちながらうちの様子は、意向にかけた羽衣の手に取るばかりによく見える。裏荒れ果てたが、書院作りの床の脇に、ありありと彩色の残った絵の袋戸の入った棚の上に、やあ、壁を突き通して、根性の波あって月の輝くごとき、表紙の揃った 背側に黄金の文字を押した羊とじの本がぎしりと並んで、賛として青き光を放つ。たおやめはその横に机を控えて、安藤を傍らに、瀬名を細く、もっそうすらりと、なよやかに薄い絹の貝巻きを肩から羽織って、両袖を下へ忘れた僧の手を包んだ友禅で、清らかなうなじから頬杖について、繰り広げたページをじっと読み入ったのが、様子で経文を受するとは思えぬけれども、神々しく、なまめかしく、しかもあだめいて見えたのである。お客様ですか？沢が声をかけようとして思わず行き詰まったとき、向こうから先んじて振り向いた。私です。お入んなさいましな、待っていたの。きっと寝られなくっていらっしゃるだろうと思って。障子の破れに顔があでやかに口のほころびたときにさすがにすごかった。が、寂しいとも夜中にとも何とも言い訳などするには及ばぬ。お勉強でございますか？我ながらそぐわないことを言って日よけのこなたへ座ったとき、違い棚の背側の文字が稲妻のごとく沢の瞳をいた。他には何もない。机の上なるもその中の一冊である。沢は思わずひざまずいて両手をついた。やがて文声たらむとする死なる君の著述を続刊する皆名作の集なのであった。時に見返ったたおやめの鳥なりはハスハに見えてかつ気高く。どうなすったの？沢は司祭を語ったのである。聞きつつ世にも嬉しげに見えて、頼もしいのねえあなたは。ええ、知っていますとも、久しくご一緒にいたんですもの。ではあの奥様、と片手をつきつつ夢を見るような顔して言う。まあ嬉しい、と派手な声の跡が消えて、じりじりと身を締めた。と思うとほろりとした。奥様と言ってくだすったお礼にいいものをごちそうしましょう。召し上がれ。と言う。もう晴れやかになって差し寄せる盆に折り敷いた白紙の上に乗ったのは、例えば親指の先ばかり、名も知れぬ鳥の卵かと思うもの。土地の実の餅よ。同じものを来る道のじじいが茶店でも売っていた。が、その形はまるで違う。あなた、気味が悪いんでしょ？と顔を見てまた微笑みつつ。本当のことを言いましょうか。私は人間ではないの。え？オウムなの。真っ白なオウムの鳥なの。この御本の先生を、もうそれは、ひいきな夫人があって、その方が私を飼って、口移しに絵を養ったんです。私はキスをする鳥でしょ？そしてね、先生のとこへ贈り物になって私は行ったんです。先生は私に口移しができないの。そうすると、その夫人を恋するようになるからって、私は中に立って、その夫人と先生とにキッスをさせるために生まれました。そして、はるばる東インドから渡ってきたのに、悔しいわね。それでいて、そばに置いては、つい口をつけないではいられないような気になるからって、私を話したんです。スズメやツバメでないのだもの。オウムが町屋の屋根にでもいてごらんなさい。それこそ世間騒がせだから、ここへ来て引きこもって、先生の小説ばかり読んでいます。あなた嘘だと思うんなら、その証拠を見せましょう。と、不思議な美しいその餅を、裏唇に受けたと思うと、 沢の手は取られたのである。で、ぐいと引き寄せられた。こうしてさ、と、串巻きのそのみずみずとあるのを、がっくりと額のきゆるばかり、青いで黒目がちな涼しい瞳でじっと見つめた。白い頬がすべすべと寄ったとき、くちばしが触れたのであろう。沢は、みるみる鼻のあたりから、あの女のちぶさを開く、鍵のようなオウムのくちばしに変わっていく、たおやめの顔を見ながら、甘さ、えも言われぬ、その餅を含んだ。心さえざえとなる。山おろしに、ふっと火が消えた。と、女の全身、ひさしを盛る月影に、たらたらと人の姿の溶ける風情に、輝く雪のような翼になるのを見つつ、沢は自分の胸の血潮が、同じその月の光に、深紅に透き通るのを覚えたのである。それでは、よく先生にお習いなさいよ。東雲の木爽やかに送ってきて別れるとき、つと高く道しるべの松明をあげて、行く手を示していった。その日は朝露にキラキラと霧を払って、満山の木の葉に移った。松明は竜田姫がかくて錦を染むる、もゆるがごとき絵の具であろう。白いオウムを今も信ずる。